どうも、北欧漫才プロジェクト代表源高木です。もういということでね、本日もフリートーク活動報告お届けしていきます。フィンランド初の漫才コンテストが、無事、大盛況ね、大成功で幕を閉じてから1週間ほどが経ちまして、その間もね結構忙しくしてました。まずその北欧漫才プロジェクトが、日本で大バズりしまして、それ関連のね、対応っていうんですかね、取材対応であったりとかまあいろんな四千頭身の都築さんとかナイツ塙さんとかがラジオでね、フィンランドで漫才あるらしいよみたいなこの話をしてくれたりとか、そういう情報をシェアしたりとかね、真空ジェシカの川北さんもなんか多分学園祭かなんかのライブで、おほの立ち姿ってのを何ていうんですかね、つかみかなんかでやってくださったみたいなのも見ましたまあものすごい反響があって嬉しいことでございます。で、いろんな取材とかもありましてね、とある雑誌ですね、もう超有名雑誌なんですけど、それが、おほをインタビューしたいっていうことでね、もうちょっとマネージャーですよね、動きとしてはマネージャーって感じで、そのミーティング、インタビューをセッティングして、それが実施されたりとかね。でこれも 1,2 週間ぐらいしたら出ると思うんですけれども、まあそういうのやったりとかしてたのもありましたし、一方でですね、あのフィンランドの国営放送ウレで、引き続きドキュメンタリーを制作してまして、8月に2週間の日本ロケがあるんですけど、その前の、ロケ前のまでの撮影は一応昨日で、一通り終了しましたということでね、まあアニメ漫画ゲームおよび漫才をテーマにした番組なんですけど、それのロケがあったりとか、その3日間行われたアニメ漫画フェスティバルを3日間撮影したりとか、昨日おとといはその番組のオープニングエンディングを撮影したりとか、まあいろいろやってまして、忙しく過ごしておりました。で来週の週末もですね、フィンランドのとあるコメディフェスティバル、ソトカモという結構田舎っていうかちょっと規模の小さい町なんですけど、そこでコメディフェスティバルが行われるんですけど、そこにも、おほとともに出演しますんで、まあその準備もまだまだ控えてますけど、まあ何やり、忙しくしておりました、ありがたいことに。なのでちょっと久々の配信となりましたが、あの今回ねお話したいのはね、その人間の、つまりこの北欧漫才プロジェクトっていうものが、ここまでこう人に影響を与えてしまうんだ、ここまでのエネルギー量があることによって意図せずとも周囲の人間を時にはものすごく喜ばせ楽しませ、で時には、何かなんていうんですかね、こう自分の中の問題を抱えている人たちにとってはもう見ていることすらできない、太陽を直視するのに等しいぐらい、その人たちにとってこう悪影響ね、ある意味悪影響というか耐えられない状況になってるんだなっていうのがあったので、ちょっとつまり人間考察という話をしていこうかなと思います。ものすごく面白い話だなと思います、ある意味で言うと皮肉を込めてですけれども、あのこの北欧漫才プロジェクトっていうものを開始したのは今から本当に2年前、ちょうど2年前くらいなんですね。2023年の6月から、もともとこの日本の笑いを北欧へみたいなビジョンは持っていたんですけどね、日本とフィンランドの笑いミックスするぞみたいなのは、ちょっといろんな紆余曲折があってそういうビジョンにたどり着いていたんですけど、この漫才というものに、こういうテーマにこう集中したフォーカス当てたのはちょうど2年前からなわけですね。でまあ漫才動画を一人で合成してフィンランド語の漫才動画を作り始めたりとかしてた、し始めたわけですけれども、まあ、当然フィンランドで漫才っていうのは全く誰も知らないもの、まあアニメものすごい日本ファンの人たちがなんか言葉を聞いたことあっても、その人たちがじゃあ漫才をものすごい見たことがあるかっていうと、まあ、ほぼない、まあほぼゼロと言って等しい。それはあの日本にね十何年も留学して十何年も住んでてみたいなフィンランド人もいるでしょうから、そういう人たちはまあ省いたとして、ほぼ基本的に社会全体としてはゼロのものだったと考えていただいているわけですね。で 私はまあこの 4,5 年ぐらいはそのいわゆるお笑いコンテンツというかコント動画を作ったりとか、まあそういうところにシフトチェンジしてたんですけど、そもそもフィンランドの人たちにコンテンツを作り始めた最初の頃にやってたのは、いわゆる文化比較みたいなカルチャー動画みたいなことなわけですよ。だから本当日本で言うと、イタリア人がサイゼリア食べてみました、イタリア人がレビューしますみたいな、インド人がココイチ食べてみましたとか、誰か外国の人が日本に留学してて、お母さんを日本に連れてきて、お母さんが初めて寿司をと食べたリアクション、感動、美味しすぎるみたいなのサムネイル、ああいうのあるじゃないですか。ああいうやつだったんですよ、俺も。で、そういう動画はですね、本当皆さんご存知の通り、ものすごい需要があるんですよ。ものすごい需要がある。ただその属人性はすごい低いんですよ。この人だから見てるわけじゃないわけですよ。イタリア人だから、インド人だから見てるみたいな。外国人だから見てるみたいな。外国人がなんて言うんだから、っていうぐらいに興味があるから見てるって感じなんで。私も、この日本人がフィンランドに対して何を言うのかみんな気になるっていうので、ものすごい集客を得たわけですね。まあだからそこからある意味こうキャリアが始まったんで、まあ感謝してるっちゃしてるんですけど、もうとっくの昔に捨てたルートなんですね。その、文化比較ってのは。別に私はあのフィンランドラブで始まったわけじゃない。妻がフィンランド人ってこととか、すべての偶然が重なって、フィンランドに関係が生まれましたから、別に嫌いじゃないですよ。全然別に嫌いじゃないし、あの好きなところもありますけど、でも飯は日本の方が圧倒的にうまいですしね。これはね、そういうこととか考えると、別に普通にリアルに付き合いがあるだけなんですよ。フィンランドに対しては。ということもありまして、あの、お笑い動画とかコント動画とかを作り始めて、で、そのコント動画とか作ってる中でいろいろ、あ、日本の笑いを伝えたい。いろんな思いがあってね、ツッコミっていうのを説明したいとか、なんかいろんなのがあって、で、そこから漫才プロジェクトで、こう、どんどんこう、シフトチェンジしていったわけですけど、その、カルチャー動画を見てた時の人たちっていうのがいるんですよ。もう本当だから7年前とかから見てる人たち。7年前に見た人たち。で、そういう人たちは、もっとそういうの作ってくれっていうわけですね。で、作んなくなるじゃないですか。だってもう、あの、興味がない。で、あの、未来もないですから。別にその、ファーストリアクションが一番重要なのであってね。それ以降、もう10年住んでるのに、うわ、フィンランドではこんなことやってるんだ、とかって、成立してないじゃないですか。もう10年も住んでる。だから本当に、あの、次元爆弾みたいなコンテンツなんですよ。ああいう系のはね。まあまあ、それはさておきです。だからお笑いのにシフトして、で、その後コントとかやってた時は、まだみんなコントは知ってるものだから、はいはい、みたいな感じだったんですけど、漫才のになった瞬間に、わけわかんないじゃないですか。だからわけわかんない時に、そのカルチャー動画見てた人たちは、もう、ひどかったんですよ。ひどくて、ほんと罵倒ですよね。なんかバカなことやってんじゃないよ、みたいな。もう早くさっさとカルチャー動画作れよ、みたいな。もう、で、そういうのを、一個一個ミュートしてった2年間なわけですよ。もうほんとバカにされて。まあ、そうじゃない人たちもいますよ。好意的な人たちもいますけど、やっぱりその、ひどいことを言う人たちもいっぱいいて。で、それが続いてたんですよ。本当にひどい。もう、罵倒ですよね。国に帰れとか。もう本当にひどい。もう、差別用語とか、もうひどかったんですけど。でもこっちはさ、あの、もう戻れるルートじゃないから、そっち。もう漫才プロジェクト、こっちにしか未来ないからと思ってやってて。で、漫才コンテストができました。これ大成功だったんです。で、この何日かで起こった変化っていうのが何かっていうと、褒める人たちが出てきたんですよね。漫才プロジェクトも面白いね。だけど、漫才プロジェクトも面白いね。だけど、前のやつも作ったらとか。だけど、前のやつも見たいな。お金でも払っちゃうよとか。つまり何かっていうと、あの、バカにしてた人ですらもうバカにできないレイヤーに入ったわけですね。だって、その国営放送ウレのニュース記事にもなってるし、日本で、この250万ぐらいこう記事がね、お笑いナタリさんの記事がこう、X のポストが拡散したとこもあるから、わけわかんないものじゃなくなっちゃったんですよ、漫才が。ついに、フィンランドでも。だけどそういう人たちは、ガルチャー動画、日本人がフィンランド寿司チェーンで寿司食べてるリアクション動画撮ってやとか、まだ思ってるから、もういいよって話なんですけど、置いてくだけなんですけど、でもすごい興味深かったのは、あの、否定のゾーンから、否定、馬鹿にする、罵倒する、否定のゾーンから、次は怪獣、その、怪獣って恐竜じゃなくてね、あの、相手を怪獣する、相手の気持ちを怪獣する、こう、取り込もうとする。まあまあまあ、これも素敵だけど、でも君の才能だったらカルチャー動画も作っちゃうといいんじゃないみたいな。こう怪獣、その、要はその現実は変わってるから。漫才がこう普及し始めてるって現実が変わってるから、だけど彼らの願いは変わらないわけですよ。文化比較動画を作らせたいっていうのが変わる。だから彼らが作戦を変更してるっていうのが、この何日かで起こりましてね、発生しました。だからコメントの質が変わってきたんですよね。そういう。今までだったらバカが、みたいな。何やってんだよ、お前。バカなんじゃないか。早くカルチャー動画作れよ。ミュートじゃないですか。でも今は、 まあまあまあ漫才プロジェクトもいいけど、でも全然こういうのも作っていいんだよみたいな。いやでも漫才プロジェクトでいいんだったらこういうこと言わないだろみたいな。で作んないし、もうそもそも俺はそんな動画4年も作ってないわけですよ。いつまで言ってんだって話なんですけど、本当に。っていうね、人間のね、変化。で、その先もあるらしい。その先は何かって言ったら、まあ僕は最初から知ってたよ、みたいな。なんか当時そのバカにしてて、はとか言ってたやつが、まあ私は漫才のこと最初から知ってましたね、みたいな。そうやってプライドを保つみたいな。で、まあ知ってたんで、そんな最初から知ってた私に恩返しのためにも、カルチャー動画作ってくれませんか、日本とフィンランドの何かを比較する動画を作ってくれませんかっていう、こういうステップがあるらしいです。勉強になりましたね。置いてくだけなんですけど、本当に。置いてくだけ。もう本当にね、なんかそれって、雨降ってきてるのに対して、その雨雲に対して、降らないでって言ってるのと一緒ですから。意味ないことやんないでくださいよって言ったら、もう作んないんだから、作ってないしっていうことで。っていう感じですね。でちょっとその、聞いてる人によってはちょっとこれショッキングな話だったかもしれませんけど、なんかね。でも本当に興味深いです。本当。人間というのは。もう本当に。まあまあまあ、何やったもね、それぐらい北欧漫才プロジェクトが、フィンランドで影響を持ち始めてる。漫才というものが、全く未知のものから、知ってる人は知ってるの領域にね、ステップアップしたということでございます。本格的なスタートが、ここから始まっていくということではないでしょうか。ということで、今後も引き続き、頑張ってまいります。皆さんぜひ、このプロセスを楽しんでいただければと思います。日本語字幕付きの、フィンランド漫才コンテストのネタ動画とかも徐々にアップしていくつもりですので、ぜひぜひお待ちくださいということで、また次回の活動報告でお会いしましょう。それではさよなら。もいもーい。